今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の1章1節から14節です。ヨハネによる福音書の1章1節から14節、はじめに5節までお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この型によらずにできたものは一つもない。この型に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、御言葉であられるあなたが今私たちのうちに宿ってくださり、そのあなたがいつでもこれから主よ始まる1週間の歩み、仕事場、家庭、その一つ一つに共にいてくださることを感謝します。どうか御言葉のあるあなたを我々が住まわせ、そして豊かにあなたを今取り入れるとこの時でありますように、どうか導いてください。語るしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清めてください。これからすべてがただあなたの栄光のうちに入れられますように、すべてを御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日神父の礼拝においては、ね、神様が存在されるお方である、ね、私はあるというお方であり、そしてそのある、それのヘブライ語はハヤーでした。 B 動詞です。そしてその B 動詞は、ね、今に至るまでも、ね、未来に至るまでもずっと継続した存在である。永遠の昔も、また現在も未来も、そして永遠に至るまで主は存在されるお方である。その存在されるお方を私たちのうちに存在させることが、ね、すなわち御言葉の反復、御言葉の暗唱、テペリンであり、そしてそのテペリンこそが私たちが、ね、存在する理由、それをはっきりと私たちのうちに、ね、打ち込んでいき、そして私たち自身が、ね、本当に自信を持って、私は、ね、神様にあって存在させられている、そのようなものだ、そういうふうに主張することができるようになることが、分かり、結局テペリンこそが本当に自分自身のその存在理由を確かなものにする、あらゆる面において安定し、あらゆる面において自信を持って生きていくことができる、その根拠であることを見たんですけども、今日、ね、この、ね、今皆さんが、まさにテペリンしておられるこのヨハネの一章のところ、この面からでも本当に御言葉なるキリストを豊かに住まわせること、それがいかに私たちにとって、命となり光となるか、そのことがまさに、ね、このヨハネ一章に記されております。で、この間も見たんですけど、この初めに言葉があった、ね、ここの初め、これは、永遠の昔からという意味の始めです。で、創世記一章一節の始めよりもさらに前、要するに創世記一章一節は時間の始まり、世界の始まりですけども、神様の始めはその世界時間の始まる前からの、ね、始め、すなわち永遠の時からの、存在、それがこのヨハネ一章一節、ね、始めに言葉があった。そして、ね、この言葉は神と共にあった。言葉は神であった。御言葉なるキリストは、はじめに、ね、永遠の始まる前、時間の始まる前から、 神様と共におられた、ね、それがこのキリストのアイデンティティの宣言、それがこのヨハネ1章の1節と2節ですけども、そして、ね、全てのものが創造されるということについて3節、ね、全てのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、ね、ですから全てのものは言葉によって作られました。御言葉のあるキリストによって作られました、ね、この木もまた、ね、この体もこの空気もこの光も全てのものはこの方によって作られた、ね、このイエス様によって作られた、御言葉によって作られた、御言葉によってよらずに、イエス様によらずにできたものはこの地上には一つもありません。皆さんが一生の間、ね、目にするものであるいは触るものの中でイエス様を通さずにできたものは一つもないんです。全部イエス様によって作られた。このお方を王の王、主の主とする人は幸いです。このお方によって作られたその世界の中で生き、そしてこのお方の御心の中で生きているからです。しかし、ね、このお方の中で生きない人、ね、イエス様を信じない人は全てが、ね、偶然で作られたということで、ね、もう進化論、偶然から成り立っている 論理です。全てのことは偶然だ、ね、であるからには、ね、本当に全ての物事はなんか確率論で、ね、機械的な確率論で人格もない、ね、ある日突然、ね、死ぬかもしれない、ね、どうして今ここでこうして生きているのかもわからない、ね、非常にあやふやな人生を歩まなくてはなりません。しかし全てのものはこのお方によって、ね、イエス様を通して御言葉によって作られた。自分自身は言葉によって作られた。このことをはっきりと、ね、知っている人は無神論者よりも、ね、確率論者よりもはるかに、ね、意味ある。そして本当に自分はイエス様の愛のその御心によって、イエス様のその計られたタイミングによって作られて、そしてそのタイミングによって、ね、この命息を引き取ることがあり、そしてその後はこのイエス様のもとに行くのだ、ね、そのことがはっきりしている人は本当に人生力強く生きることができ意味ある人生を送っていくことができます。この御言葉なるキリストにあって作られて、そしてこの御言葉に従って歩んでいく人生の中でしっかりとした、ね、芯が通るようになります、ね、土台がはっきりと据えられて、そして芯が通り決してふにゃふにゃな人生は送らないんですね。はっきりとこの御言葉なるキリストのその御心の通りに従って歩もうという、ね、その生き方、その生き方こそが誠の生き方、真実の生き方です。このお方の木の生き方は、ね、もう骨がない軟体動物のような、ね、ふにゃふにゃしてもう立てない生き方で、しかも、ね、朝日が昇ったら消えてしまう霧に過ぎない、そういう、ね、罪の中に死んでいくような生き方です、ね、昨日も開きましたヨハネの8章のところで、8章の24節で、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったんです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです。で、ここもしあなた方が、ね、私のことを、ね、ここ私はあるですね。もしあなた方が私はあるということを信じなければあなた方は自分の罪の中に死ぬのです。でエゴエイミーというギリシャ語でした、ね、私はある。エゴエイミー、エゴこれは、ね、私という意味、そしてエイミーこれは B 動詞です、ね、存在を表す B 動詞です。ですから、ね、イエス様のエゴエイミーを、ね、それを信じないならばあなた方は自分の罪の中に死ぬ、ね、もう太陽が朝日が昇れば霧はなくなってしまうのと同じようにあなた方は、ね、私はあるということをそれを、ね、生きている間に信じないならばやがて、ね、もう100年そこそこになるときあなた方は霧のように、ね、消えてなくなってしまい、そして永遠の滅びへと至ってしまう、そういう存在だ。しかしイエス様のエゴエイミー、イエス様の私はあるを 信じる人は永遠の命を持ちます、ね、ヨハネの一章のところにある通りです。この英語エイミー、ね、イエス様の英語エイミー、こちらの方を取るか、それとも自分のエゴ、ね、自分のエゴを貫き通す側の生き方になるか、ね、この二つに一つなんです。人間は誰しも、ね、もしイエス様のエゴエイミーではなく自分のエゴを貫き通す、いや私は、ね、誰をも神としない、私が神として、私が自分の人生の王として生きていくんだ、そういう人はやがて消えてなくなってしまう、ね、存在ですけども、しかしイエス様のエゴエイミー、イエス様こそあられるお方だ、これを取る人は永遠に生きるんです。すべてのものはイエス様にあって作られました。そしてこのイエス様は命があったお方であり、そしてこの命は人の光であり、光は闇の中に輝いているからです、ね、皆さん、昨日もメッセージしましたけども、悪魔サタンとイエス様がなんか腕相撲を取っている絵を、ね、見たことがあるんですけども、それ間違いなんですね。何かある時はイエス様が勝利して、ある時はサタンが腕相撲に勝利して、そんなことはないんです。イエス様は圧倒的に勝利されるお方であり、光になるお方、ね、皆さん光と闇が腕相撲をしたら、ある時は光が上がって、ある時は闇が腕相撲で勝つなんてありえないんですね。もう光が灯ったら圧倒的にもう光の方が、ね、パッて灯ったら闇はもう逃げ去る以外の選択肢はないんです、ね、闇は負ける以外の選択肢はないんです、光が灯ったならば。だから皆さんの人生の中でもこのキリストという光が灯ったならば、もう皆さんの人生の中の闇、ね、皆さんの心の闇、それは消え去る以外にないんです。イエス様は存在されるお方、エゴエイミーになるお方、このお方、この存在、ね、それを皆さんの心の内に据えるならば、皆さんの、ね、心は安泰します、ね、昨日も申しましたけれども、自分の人生自信が持てない、あの人間失格、太宰治が書きましたけれども、ね、彼、自分は、人間失格だって、ね、人から言われて、それを真に受けてしまって、でそれで生まれてきて、ね、すみませんって言ってしまいました、ね、生きてきて生きていてすみません、ね、でそれで本当に自分がなんで生きてるのか、結局ですね、このハギアなるお方の存在がない人はそういう風になってしまいます、ね、自分はどうして生きてるんだろうか、なんでここに存在するんだろうか、ね、その自分の存在が不安なんですね。そして自分の存在が不安であり、人との関係が不安になり、また自分の人生これからの歩みが不安になります。なぜ？土台がないからです。ハギアなるお方、存在されるお方がその人の中で確立していないならば、自分が存在していいのかどうかすらあやふやになってきます。これ暗闇の声です。サタンの声です。サタンは、ね、お前は存在するなと投げかけてきます、ね、これがサタンのその、誘惑と言いますか、サタンのその人を破壊する言葉の、その最も冴えたもの、ね、お前は存在するな、お前はいてはならない、ね、お前はあってはならない、ね、神様のご性質はあるですけど、悪魔サタンはあってはならない、ね、これを投げかけてきます。それでそのサタンの声をもろに聞いて信じてしまった人は、ね、生まれてきてごめんなさいになってしまうんです。それを、ね、打ち消すために、ね、この存在されるお方、あるなるお方、エゴエイミーなるお方、キリストのあるを、ね、それを受け入れて信じて、そしてこのお方を主人として歩む、ね、唯一これのみがその、ね、悪魔サタンの存在するな攻撃、ね、お前はダメだ攻撃、これに打ち勝つ唯一の秘訣です。存在されるお方キリスト、ね、この命は、ね、人の光であった、このヨハネ一章4節に書いてあります。このそして5節に、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、闇は光に勝てません。いかに悪魔サタンが皆さんに、ね、その存在するな攻撃、ね、言葉によって、ね、自分を、ね、 この人間のなんで自分は今こうしているんだろうか、なんで存在しているんだろうか、ね、いや存在する理由は神様が作ったからに、ね、当然そうですね。皆さんが今なんで存在するのか、愛なる主が皆さんをご計画を持って創造された、それだからなんですね。エペソの1章3節に書いて、3節から5節に書いてあります。で、世界のもとに置かれる前から皆さんはキリストのうちに選ばれ、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ皆さんは定められていた。それが皆さんの存在理由です。で、なんで私は存在するのか、悪魔サタンからなんでお前は存在するのか、存在してはならないという構成を仕掛けられてきたら、エペソ1章3節から5節に書いてある、ね、私は世界のもとに置かれる前からキリストにあって選ばれ、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定められている、ね、それに引き換え悪魔サタン、お前一体何者だって、そういうふうに言い返せばいいんですね。お前は、ね、神様から永遠のゲヘナ行きが確定されており、お前は永遠に苦しむことが確定しており、ね、悪霊も偽預言者も、ね、みんなそうだ、ね、そういうふうに御言葉を持って言い返せば、もう悪魔サタンはタジタジして、ね、するしかないんですね。御言葉が宣言すると、ね、されると悪霊は泣く以外にないんです、ね、ですから私たちのうちに御言葉を豊かに蓄え、それを信じるべきなんです。ただ単に蓄えるだけじゃダメです。悪魔サタンでさえ御言葉は蓄えております、ね、裁きの道具として使いますけれども、皆さんはこのハギアーなるお方、皆さんを存在させるお方、皆さんを愛しておられるお方、備え主であり全能者である、癒し主である、このお方が愛を持って私たちのことを存在させておられるのだという、そういう、ね、理由で皆さん御言葉を皆さんのうちに蓄え、そして人を裁く、人を破壊するための御言葉を用いるのではなく、むしろ人を立て上げるために、人を生かすために皆さん御言葉を用いるべきなんです、ね、6節に神から使わされたヨハネという人が現れた、ね、この人は証のために来た、光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである、ね、書いてありますね。ヨハネ、という人、私たちも同じです。証しするために私たちは御言葉を用いるんです、ね、私たち自身は光ではありません、ね、ヨハネは光ではなかったように私たちもそうです。このヨハネ以上の、ね、女から生まれた人間はいない、イエスさんおっしゃいました。ましてや私たちは、ね、生まれつきの私たちはヨハネに劣る存在、ヨハネでさえ光ではないんですから、ましてや私たちも、ね、光ではないんです。むしろ光について証しするというのが人間に与えられている分です、ね、冒頭で宣言しました、あのね、出エジプト記の3章の13節、ね、主がモーセに現れた時、ね、私はある、出エジプト記の3章14節ですね、14節のところで私はあるって神様おっしゃいました。そしてイスラエル人に告げなければならない、私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた、ね、そういうふうにイスラエル人に言いなさい、神様はモーセに仰せられました。私たちもそうです。私たちが、ね、今日、月曜日で、品川の地と茨城の地に、ね、行って御言葉を伝えるんですけども、なんで行くのか、それは私はあるという、ね、お方を伝えるためにです、ね、存在されるお方、ね、主は存在されるお方だ、ね、そして皆さんのうちに存在させるべくして私は神様から使わされて、今、ね、横浜の地からあなたの元に使わされたんだ、ね、そういうふうに、言うのが正当ですね。本当に私たちはイエス様を伝えるとするならば、この存在されるお方を伝えるべきであり、そしてね、全ての人を照らすその誠の光を伝えるためであり、そしてその光とはすなわち人の命です、ね、命の光です。そしてその光がその人の中に照り渡るとき、その人の中の闇は消えてなくなります。 そういうわけで、ね、私たちも神様から使わされたヨハネのように神様から使わされてこの光なるキリストを届ける、ね、それが私たちの筋です、ね、決して、人間哲学を広めるためではないし、ね、道徳を広めるためではない。私たちは光なるお方を、ね、届けるために出ていくんです。で、ヨハネ1章9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。本当にそうです。この世界、世に、この世はイエス様にあって作られました。そしてイエス様にあって照らされております。けれども、世はこの方を知りません。今、現実、そうですね。皆さんの職場、皆さんの学校、ね、それぞれのところにイエス様を信じている人の方がむしろ少ない、いやむしろ自分一人かもしれないけれども、ね、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権が、ね、与えられた、この、ね、その名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられます。この信じた人々にやって書いてあるんですけど、これ現在形能動態です。要するに、ね、その名を自ら信じ続ける人々は、ね、神の子供とされる特権が与えられるんです。ですから、ね、過去のある時点で、はい、イエス様私信じましたって口で告白して心でも信じたけれども、それがたったその日の宣言に終わってしまい、その翌日、ね、三日坊主で終わってしまって、やっぱり自分で、ね、自分のエゴで生きる生き方の方が面白おかしいから、そのイエス様の生き方はしないよって、そういうふうにしてしまう人は、その人の中にはイエス様はいないんですね。だから信じ続ける人々、ね、すなわちそのイエス様の名前を信じ続ける人々が神の子供とされる特権が与えられます。イエス様の名、このイエス神バブンアイバブアイン、ね、このイエス様のその十字架につけられるべき名、ね、死ぬべきお方として来られたその御名、それを信じ続ける人々は、ね、神の子供とされる。だから十字架と復活、ね、イエス様の名前イエシュアにも、ね、またあの神様の名エホバヨドヨドヘイバブヘイにも、ね、十字架が死が込められております。そしてその方を見よ、その方を目で見なさい、この意味が込められております。だから皆さん自身が、人がこのあの十字架、ね、あの十字架で釘付けられたお方を見るということ、ね、これを、ね、命令しております。だからこの方を見るとき皆さんは生きるんです。そして永遠にを勝ち取ることができる。しかしこのお方なしでは、ね、その人は暗いままです。で、さらに13節、この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。で、血筋によってではありません。人は、ね、血筋を重んじますね、血筋結構人間の能力に左右しますね。その人の、ね、外見とか、ね、顔の作りとか、あるいは、得意分野とか、そういったものを、ね、親の血筋によって左右されますし、また、ね、この人は、ね、高貴な生まれだ、ね、癒やしい生まれだ、そのことを人は気にします。もう本当に江戸時代とか、もう血筋によってもう人生が左右されてしまっておりました。それによってではないんです。イエス様を信じた人はもう血筋、これ一切関係ないですね。外見とか、あるいは能力、その血が持っている能力とか、そういったものによって生きる生き方を脱出します。さらに、ね、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ね、本当に人間、自分はその親の欲望によって生まれたんだって、ね、もう親がですね、本当に若者たちが、肉の欲求、ね、それによって、ね、男女が、そういう性的なことをして、でそれで、 望まれぬ命として、ね、生まれてくる、ね、そういうことが本当に現代多々あるんですけども、しかしそういった人間の欲望の産物ではないくなるんです、ね、人間の欲望の産物ではなく、また、ね、人の意欲によってでもなくって書いてあります。要するに人がですね、意図的に何か制約的に結婚して、そして意図的に私は、ね、優れた子供を産もう、ね、そういう意図を持って、でそれで、ね、生まれた時から英才教育を受けて施して、ね、そういう人間の操作によってでもないんです。ただ神によって生まれるんです。この方を信じた人には、ね、この方イエス様を受け入れた人、すなわちその名を信じた人は、もはや血筋によってではありません。あるいは、ね、その男女の欲望によってでもありません。また人間の意図的操作によってでもない。ただ神によって皆さんを底知れぬ愛でもって愛し、そして皆さんのことを本当に命ある存在として息を吹き込む。そして皆さんがたとえ悪魔サタンの策略によって破壊されてしまったとしても、それでも再び神の子として生かそうとする、その全能の神の熱心、その熱心と愛をお持ちの神様によって生まれることができる。このお方を信じた人々、その名を信じた人々には、皆さんイエス様を信じたいと思わないですか？ちょっとこの質問野暮ですね。もう皆さんイエス様を信じて愛しておりますね。この方を信じ、この方を愛している人には神の子供として生まれる特権が与えられるんです、ね、血によらず、欲望によらず、人の意欲操作によらず、ただ神様によって生まれる。そして、ね、14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。この、ね、皆さんを存在させるお方は恵みと誠に満ちておられるお方です。そして父の栄光をお受け取りになり、父の栄光に満ちておられるお方です。このお方、ね、このお方が人となって私たちの間に住まわれました、ね、この言葉ロゴス、それは人となって、ね、これ肉です。直訳は肉。要するに私たちというこの肉体の中にこのロゴスなるお方が宿られる。これこそが本当に究極の奥義です。究極に本当に私たちが目指すべきところ、それは言葉なるお方を住まわせること、ね、皆さんの中にですから御言葉を豊かに住まわせるべきです。で、コロサイの3章の、16節に書いてあります。コロサイの3章16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとに問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。ですからキリストの言葉を皆さんのうちに豊かに住まわせましょう。そして、ね、互いに教え戒め合いましょうって書いてありますね。この教会でもあのゾウさんの貯金箱でもって、ね、本当に互いを教え戒め合って、そして本当に、ね、作り変えられている様を、ね、昨日メッセージでありましたけども、本当に互いに教え合い戒め合うということ、これをするべきです。そしてキリストの言葉を皆さんのうちに豊かに住まわせるためにも互いに教え戒め合うべきです。本当にこの天聖そのことが、ね、なされていることを感謝です。どうか皆さんはこのキリストの言葉を豊かに住まわせて、もう皆さんの、ね、本当に自分の存在があやふやであるという心配、これを本当に、ね、払拭しましょう。キリストの光が皆さんのうちに入るなら、それは拭い去ります。悪魔サタンがいかに、ね、存在するな、そういうふうに言ったとしても、いや私は、ね、もう世界の元に置かれる前からキリストのうちにあって選ばれ、見舞いで今日傷のないものの必勝と定められていたんだって、悪魔サタン、お前の方は一体何者だって、そういうふうに言い返すんですね。 どうかキリストの言葉を豊かに済ませて、本当に確固とした自信、安定を持って人生を歩み、そしてこれから始まる1週間で、職場においても家庭においても友達関係においても学校においても、このキリストにあって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが来られたことを褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちのうちに来られ、そして私たちを本当に生かし、あやふやだった存在を確固とした存在へと本当にあなたが作り変え、塗り替えてくださることを感謝します。我らはそれゆえイエス様、あなたを主とします。あなたがエゴエイミーになるお方、あなたが存在されるお方であることを私たちは認め、そして私たちのあらゆる人生の主導権をあなたにお譲りし、お渡しし、そしてあなたが我らを支配し、永遠の愛なるお方であるあなたが私たちを永遠なるものとしてくださいますように。そして私たち自身、豊かに御言葉を済ませて、詩と賛美と霊の歌と思って、いつもあなたを褒めたたえ続ける私たちでありますように、どうか助け導いてください。どうかこの教会の集いの中において、本当に互いに教え合い、戒め合う、御言葉によって教え合い、戒め合うということがこれからもずっとずっとなされ、またこの教会のみならず、本当に世界中の教会たちがそのようにしていくものでありますように、どうか導いてください。あなたから今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主、本当に私たち自身、自分が何で存在しているのか、その存在価値そのものをもろもろ分からず、まだそれに私たち一人一人が疑問を持たずに、ただこの人生に強いられて生きてきました。主よ、これは本当に悪魔サタンの策略であり、私たち自身が存在しているこの理由を知らないということがどれだけ私たちにとって不幸であるかということを、あなたが御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。私が今ここに存在している理由は、私を存在させてくださっているこの私はあるという方のおかげで、私がここにいることを感謝いたします。私があると言っているお方は、天地万物を創造されたお方、そして私が知り得ない私のすべてを知っておられるお方、そして私を存在させてくださったこのお方は、私をこの万物の中で何より優れ、何より完璧なもので、そして何より愛された存在として私を存在させてくださっていることを感謝いたします。これからますます私たち一人一人が、なんで自分が存在しているのか、この私を存在させてくださった方が私を存在させるためにどのようなことを私の人生の中で織りなしてくださるのかということに、主よ、本当に期待して、そして日々歩むことができますように、イエス様助けてください。神に似せて作られたものとして存在させられている私たちが、日々この私たちのあり方を創造してくださったこの方が私たちになされるその技を期待して、そして日々神に似せて作られたものとして主を回復されつつ歩むことができますように、イエス様私たちを助けてください。ありてある方が私を存在させ、そしてこの私の中にご自分の存在させているそのすべての理由を織り込んでくださり、織り込んでくださったゆえに、それを責任取って私たちの人生にまだ見える形で表してくださっていることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。